はい、皆さんこんにちは。ストラテキャスト、今日もやっていきます。ストラテキャストは、トレンド、世の中のトレンドだったり、プロダクトサービスについて、僕たちデザインストラテジストが、ビジネスとデザインの観点でディスカッションするチャンネルです。で、今日は、私コバピーこと小林と、
私パンチこと伊沢の2人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。はい、突然なんですが、私がですね、私の趣味の話なんですけど、80年代あと90年代前半ぐらいの音楽がすごく好きで、いわゆるシティポップとか、そういうジャンルなんですけど、そういう音楽を聴けるおすすめのアプリがありまして、プールサイド FM っていうアプリ、アップストアで無料でダウンロードできるので、皆さんぜひダウンロードしてどんなものか覗いてほしいんですけど、いわゆるこの、さっき言ったように80年90年代ぐらいのに流れてそうな、こうトレンディーな感じの音楽が集まってるラジオ、インターネットラジオですかね、のアプリなんですけど、これを聞いて僕はちょっとチルいモードになりながら仕事をしたりとか料理を作ったりしたりしてるんですけど、これはなんだっていうことで、ちょっとどういう現象、このプールサイド FM が今現代、しかも結構リスナーいるらしくって、どれぐらいだっけ、何万人と何十万人とかちょっと忘れちゃったんですけど、かなりリスナー多くてですね、これ何なんだろうってことで、いろいろ考えてたらですね、多分これアナログ回帰、今デジタルがどんどん加速的にこう進化してる中で、アナログに揺り戻す動き、ラジオなんてもう何十年も前の技術だったりするわけですけども、音楽のジャンルも2、30年前のジャンルだったりして、なんかこのアナログ回帰な現象って今、結構起こってるんじゃないってことで、なんかそんなのをテーマに今日話せたらなと思うんですけど、パンチなんかあります？アナログ回帰。
アナログ回帰はいろいろね、今に始まった話じゃないかもしれないですけど、例えばレコードが未だにこう好きな人、いや若者でもなんか今からレコードを聴き始める人とか集め始める人もそうだし、音楽で言えばそのカセットテープ、またちょっと再燃してきたりとか、音のこうホワイトノイズ感、チリチリ感が好きだみたいな人もいたりとか、ね、なんかそういう人はやっぱり周りに少なからずいるなって思ってますし、なんかそれはザ・アナログ回帰かなって感じですけど、最近のトレンドのクラブハウスとか、これも一種のアナログ回帰なのかなって思う部分は正直、なんか、SNS っていうと、ツイッターでこう画像を添付して、で、場所の情報だとか、なんかアンケートの機能がついていたりとか、なんか、で、相手にこう、いいねってリアクションができる、要はコミュニケーションがそこで生まれるとか、なんか、すごいデジタルな体験じゃないですか。だけど、誰かと誰かが、デジタルを通じてつながってるけれども、その会話を誰かが耳だけでこう聞いてる。しかも、なんか文字っていうドライな話じゃなくて、声っていう温かみのある声質もあれば、その日のなんかその喋ってる人の体調とか空気感とかもあれば、なんかいろいろ伝わってくるじゃないですか。それを耳を傾けるっていう、なんか昔のラジオ聞く感じに似ているのかなと思って、あれも一種のアナログ回帰なのかななんて思ってました。
そうですね、なんていうのかな、ちょっとリッチな電話みたいな。
そうそう。覗き聞きできるみたいな。
なんか僕は他にもいろいろ、その、プールサイド FM でアナログ回帰かっていうふうに思ってから、いろいろ身の回りにどんなアナログ的なことがあるんだっけっていうのをいろいろ気にして見ていた、いたんですけども、僕ニュースレターをですね、どれぐらいだろう、10タイトルぐらいかな、 10タイトルぐらい購読して、中には3本ぐらい有料のものも含まれてるんですけど、
うん、
あのニュースレターって超アナログだよねっていうふうに
そうですね、
うん、普段感じてなかったんですけど、このアナログ怪奇現象を意識しだしてから、あ、ニュースレターアナログだわっていうふうに思い始めて、
うん、
まあ、E メールなんてね、あの何年、50年ぐらいですか、
うん、
前の技術だったりするわけで、
うん、
でなんかなんだろう、いらないメールとかどんどん溜まってメールボックスパンパンになるみたいな体験とか僕らしてきたじゃないですか、
うん、
でもなんか僕その体験ってもう乗り越えちゃってて、
うん、
今そのニュースレターにはすごい貴重な情報たくさん詰まっていて、なんならメールが届くのを楽しみにしてるぐらいの体験を僕普段していて、ニュースレター開封するの超楽しみなんですよ、
うんうんうんうん、
でやっぱ開くとすごいワクワクするし、
うん、
その書いてる人の世界観にどんどん引きずり込まれるっていうような、そんな感覚すら E メールで覚えてるっていう、
うん、
なんていうのかな、もう雑誌とそんな変わんない感覚ですかね、僕の中では。
うん、なるほど。なんかその体験って普通の LINE とか、うん、また仕事で言うと Slack とか、
うん、
そういったものでは得られない体験ですよね、きっとね。
そうですね。
うん、
ね、Slack をもうなんか楽しみに待つみたいなないじゃないですか、日々ガンガン流れてきて
ないないないない、
うん、なんかじっくりその文章とか差し込まれてる図版とか画像とかと向き合うっていうことってあんまないなと思って、ニュースレター以外で、
うん、
うん、雑誌を読むときぐらいですかね、他には。
確かにな、なんか、うん、アナログ回帰っていうと結構なんかやっぱり一つ一つの音として楽しめるのがやっぱりアナログ回帰の起きてる原因なのかなってちょっと思ってて、
うんうん、
今のニュースレターの話もそうですし、もうすごい古く時代をたどるとアナログ時計、時計も結構アナログ回帰のいい例かなと思ってて、もともと針がこういう風に動くのが時計だったわけじゃないですか、
うん、
でそれを液晶っていうものができて、で数字4つで時間を表示できるようになったわけですよ、
うん、
それってめちゃくちゃ、まあ人によるかもしれないですけど大体見やすいじゃないですか、
うん、
数字4つでパッと見て今何時っていうのが分かる、しかも午前午後が分かる、
うん、
でも一方でやっぱりアナログ時計っていう生き物が残っていて、
うん、
でそれってやっぱり、うん、まあ、メンテナンスする楽しさもあれば、やっぱり時計のその造形美みたいなのを楽しめるのもあるし、
うん、
その腕につけてる、いいものをつけてるんだったら、そのつけてる自分を楽しむっていう話もあるでしょうし、
うんうん、
一つ一つこうアナログでことを楽しめる要素が詰まってるんだろうなって、ちょっと最近使われない言葉で言うとロマンみたいなところが
あって、はいはいはい、
レコードもそうですし、まあちょっとプロダクトの話ばっかりであれなんですけど、こう針を落とす瞬間みたいなとか、
うん、
なんかたしなみを味わってるわけじゃないですか、
うん、
それが多分アナログのいいとこなんでしょうね。
なるほどね。あのこれも話し出すとキリがないかもしれないですけど、うん、あのアナログ怪奇現象盛り上がりますね。
ね。
あの一個僕好きなのが、この間買ったんですけど、あの映るんです。
お。
インスタントカメラの映るんですが、僕子供の頃あったんですよ。小学生ぐらいの時映るんです。使ってたんですよ、うん、
修学旅行とかに持ってってね。
そうそうそうそう、
24枚しか撮れないとか、
そうなんか指入っちゃってるやつとかね。
そうそうそうそう、
よくありましたよね。
あったあったあった。
そうそう、あのまた結構流行ってるらしいんですね、今映るんですって、
うん
うん、でもうなんかディスラプトされてしまった扱いになっている街のカメラ屋さんとか写真屋さん、
うん、
よくあるじゃないですか、富士フィルムのこの緑っぽい看板ついたお店、うん、
あるある。
今あそこに若者が出入りしてるっていう現象が起こってるんですよ、特に Z 世代。
現像しに行くんですよね。
そうそうそうそう。できるのってちょっと思ったんですけど、
うん、
そもそもカメラ屋さんの存在知ってるのぐらいの感覚だったりするじゃないですか、我々の世代からすると今の ね、その子供の頃とかにあのインスタントカメラを使ってない世代がカメラ屋さんの存在を知っているのかっていう話だったりするんですけど、うん、あの普通に出入りしていて、
うん、
でかつカメラ屋さんと対話を通じて、
うん、
写真のクオリティについて語ってるらしいんですね。
へえ。
なんかあの現像の仕方によってちょっと僕あんまりその現像詳しくはないんですが、うん、なんか出す色味とか風合いとかを変えられるんですよね、
うんうん、
だからカメラ屋さんに今回こういうなんかインスタとか見せるらしいんですよ。インスタとか見せてこういう感じに現像してほしいみたいな、そういうのをオーダーして、でそうすると何日か後に写真で出来上がってくるじゃないですか、
はいはい、
でそれをその場で見てなんか次はもっとこうしたいみたいな、そういう対話をするらしいんですね。
あ、
むちゃくちゃ回帰しとるわって僕ら子供の頃ってそんなお願いとかあんましなかったんですよね、カメラ屋さんに。
うん、なかった、なんかできるのも知らなかったですもんね。
うん、うん、普通に、うん、あの撮り終わったインスタントカメラ持ってって、
うん、
現像されたの受け取って、うん、おしまいだったんだけど、今そこに対話が生まれてるらしくって、
すごい、
なんか、回帰しつつも進化してるんだなっていう。
あ、そうそうそうそうそう、うん、それ見たかった、
うん、
すごいすごいな、
ね、面白いですよ ね、そういうの
面白い。
うん、もうちょっとこれ話し出したら山ほどアナログ回帰への話できちゃうからパート2もやりましょう。アナログ回帰現象パート2、
ね、そうですね。我々ちょうどあの1988世代なんで、アナログとデジタルの狭間にきっとね、
そうですね、育
ってきたから、うん、ちょうどいいんでしょうね。
うんうん。
まあ、なんか一個やっぱり思うのは、アナログ回帰現象っていうと、すごいなんか際物っていうか、
うん、
一部のものみたいな思われがちかなって思うんですけど、なんかそうじゃなくて、うん、またそのさっき言ったこう体験とか価値にしっかりフォーカスしなきゃいけない時代なんだよっていうメッセージがそのこのアナログ回帰現象っていうトレンドに含まれてるのかなって思ってて、
うん、
あ、映るんですにしてもあのフラッシュたくなんかキュイーンっていう時間あるじゃないですか、
うんうん、
それ待ってると撮れないとか、でも、うん、それでも撮った1枚にすごいあの味が出たりとか、
うん、
思いが乗ったりとか、
うん、
逆にこうデジタルでずっとドライで来ていたから、今そういうことがまた改めて大事だよっていうふうにみんな思い始めたのかなって思うと、
うん、
なんか一部のこう、際どいというか、そういうトレンドではなくて、
うん、
なんか全体の時代を動かす根本が今、じわじわじわじわ広がってきてるのかななんて、そんなふうに思いますね。
いいですね、そうですね、うんうん、これはパート2やりましょう、
やりましょう、これはちょっと止まらなくなるね、
うん、はい、じゃあ今日はこのあたりで締めましょうか、
はい、
はい、ではありがとうございます、
ありがとうございました。